先週はイースターでしたけれども、今日のメッセージはですね、そのイースターの日と、またそのちょうど1週間後の主日、今日はそれにあたりますね、その日に起きた出来事について見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の20章19節から29節までです。ヨハネによる福音書の20章19節から29節までをお読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。アーメン。このイースターの日ですね、弟子たちは人を恐れて扉を固く閉じておりました。人々が私たちを見つけて捕らえて引きずり出したりはしないだろうか、そうやって恐れていたその中に復活の主は現れて、扉の内側にいつの間にか降って現れて、そして言われたんです。平安があなた方にあるように。そして再びその手と脇腹と この弟子たちに示されました。確かに私だよ、確かに私は十字架にかかり差し貫かれた。そして見なさい、その跡が確かにありますよ。そして私は生きていますよ。確かに私だ。平安があなた方にあるように。そしてイエス様は息を吹きかけられました。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。あなた方の誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。弟子たちは本当にどんなに安心を得たことでしょうね。ただそこにですね、十二弟子の一人トマスだけはちょうどその場に居合わせておりませんでした。何かの用事のがあったのでしょうか。彼はちょうどその弟子たち全部がイエス様と会ってる最中、そこに居合わせず、そしてトマスが帰ってきた時、弟子たちの交わりの中に入っていた時、そこにはイエス様はそこには見える形でおられず、弟子たちは、あ、トマスやっと帰ってきたか、ね、興奮気味に次々と彼を取り囲んで、イエス様が現れてくださった、イエス様は確かに生きておられた、そしてその手と脇と私たちに示してくださった、その手と脇には確かに傷跡があった、十字架で差し貫かれてその傷があった、何をに生きておられた、そして平安があなた方にあるようにと私たちに言ってくださり、息を吹きかけて、そして私たちはその息遣いを聞き感じ取り、聖霊を受けなさいと言われました。トマスは次から次へとそれを聞いてですね、こういうふうに言うんですね。25節に、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。トマスは本当に信じなかったんでしょうかね。まさかトマスは本当に12弟子、まあこの時弟子たちはもう10人しかその時にいなかったんですけども、彼らが寄ってたがってトマスに嘘をついてからかってトマスをびっくりさせよう、で、いや引っかかったとかそういうことを知る、本気でトマスは信じないって言ったのは本気だったんでしょうか。私はどうもそう思えないですね。むしろもし私がですね、今ここにいる皆さんが、ね、私が例えばどっか散歩に行ってる間に教会にイエス様が現れて、そして確かに肉体を持って、で手の釘跡とまた脇の傷跡を皆さんに見せて、平安があなた方にあるようにって息を吹きかけて聖霊を受けよう、そういうふうに言われて、でイエス様が、どこかに行かれた時、私がちょうどイエス様がいなくなった時に、そこに私が帰ってきた時に皆さんがですね、あ、パスタパスタ、今ちょうどでイエス様が現れてね、本当に生きてたんだよ、本当に手に釘が通ったの、本当に痛々しそうだった、私たちはイエス様に触った、イエス様を見た、イエス様のお言葉をいただいた、とても優しい言葉で平安があなた方にあるようにって言われたんだよ、でしかも息を吹きかけてくださって、でそれで聖霊を受けなさいって言ったんだよってね、みんなで寄ってたがってですね、私に言ったとしたら、まあ、きっと私は拗ねてしまうかもしれないですね。トマスはトマスはですね、拗ねたんですね。私は主の手に釘跡を見て、私の指を釘のところに差し入れてみなければ、そんなことは認めない、信じない、絶対に信じない言うんですね。でも 主はですね、そんなトマスや、またそのように心固くなになってしまった生徒をしっかり覚えておられ、取り扱ってくださるんです。覚えておられるんです。トマスがその時言った言葉を、トマスがその時感じた心を、主はそれをしっかりとですね、その次の主日に取り扱ってくださるんですね。ね、主日、そうです、イースターは主日です。そしてその8日後、まあ当時のローマの方では、その日もカウントしますので、8日後は主日に当たります。まあ、ですから日、月、火、水、木、金、土、日、ね、はい、8つですね、
はい、
8日後です、主日です。主は主日に現れてくださり、また、使徒たちも主日に共に集まって主を覚えて礼拝しておりましたので、それに続き私たちもこうして主日に主イエス様を覚えて礼拝をしております。その8日後の主日にですね、今度はトマスは共にいました。その主の交わりの地におりました。その時も扉を固く閉ざしておりましたが、主が現れたんです。10人の弟子とトマスも一緒に、まあ、合計その時11人ですね。扉には鍵がかかっていたんですが、しかしその真ん中にイエス様が現れて、また言われたんです。平安があなた方にあるように。トマスははっきり見ました。はっきり聞こえました。そしてイエス様はトマスの方に見ました。じっじってね、トマス見るんですねで、トマスの方に向いてイエス様は言われるんですね。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。ほらってね、イエス様は脇を差し出したんですね。信じるものにならないで、あ、信じないものにならないで、信じるものになりなさいってイエス様は言われたんです。皆さん、どうしますか。イエス様が肉体を取って現れて手を差し伸ばすんです。その手にはしっかりと釘打たれた跡があります。十字架にかかるとき、肉だけでは裂けてしまいますのでですね、骨と骨の間に釘を打ったんですよ。ですから骨も見えてるでしょうね。傷跡、一週間前に受けた傷跡、肉が裂けて赤くどす黒く骨も見えている、その釘跡を差し出して、あなたの指をここに差し入れなさい、言われるんです。トマスは、私の主、私の神、そう言うほかありませんでした。私たちの主、私たちの神、皆さんの主、皆さんの神、イエス様はこのようなお方です。その手の釘跡、何のためにでしょうか。それは皆さん一人一人の罪をあがなうため、刈り取るため、皆さんの罪をその身に一身に背負って、そして罰を受けるため。ですからその手の釘跡、裂かれた肉は私たちの罰の身代わりなわけですね。それを皆さんの前に差し出された時、私たちもただ言うしかありません。私の主、私の神。ちょうどこの1週間前ですね、まあ、トマスが弟子たちに囲まれながら、私は主を見た、私は主を見たっていう弟子たちに言われて、トマスは私は決して信じません言いましたが、その時主はそこに同席して いなかったはずですね。なんで主は知ってるんでしょうか。なんで主はトマスの言った言葉を知っているんでしょうか。トマスが、私はその手 の釘跡に指を入れなければ信じない、イエス様は知っていたんです。覚えていたんです。それはイエス様は トマスのことだけを知ってるだけではありません。今ここにいる皆さん一人一人のことも知っておられます。しかも皆さん一人一人がですね、職場にいる時でも家にいる時でも不信仰に陥ってしまった時でも、かたくなに不信仰な言葉を私は決して信じない、そういうふうに兄弟姉妹たちに公に言って困らせてしまった、兄弟姉妹たちをそうやって困らせてしまったような時でも、イエス様はちゃんとその様を知っておられ、覚えておられるんです。たとえそこが密室であったとしても、家の奥に奥まった部屋にいたとしても、イエス様はちゃんと祈りを聞いておられ、その心を見ておられます。私たちは時に主がいないかのように感じることもあります。主をあさってのところに忘れてしまっていて、つい不信仰な言葉を言ってしまうこともあれば、あるいは私たちが何だか他の生徒たちと見比べて自分だけ取り残されたかのような、そういうふうに感じる時もあるかもしれません。でも主イエス様はちゃんと皆さん一人一人のそんな様子を見ておられるんです。共にいてくださるんです。インマヌエルなる主イエス様、共にいてくださる主です。皆さんと共に、そして皆さんの心の動きや、また感じたこと、語った言葉、すべてを知っておられます。覚えておられます。トマスはイエス様の手や脇腹に指を入れても見なければ信じないと言いました、ね。まあ、これはきっと、まあ、イエス様当人がそこにいないので、もし俺がそこにイエス様いたとしたら指を入れてやるよ、まあ、そういうふうに大げさに、語ったのかもしれないんですけども、まあ、そもそもですね、人が傷を負って、例えば工事現場とかでなんか間違ってドリルとかを手に穴を開けてしまったような時、その人の手に穴が開いたことを、友人が知って、でその人のその手の傷跡を聞いた時、いや俺は信じない、その人の手のドリル跡に私が指を差し入れて見なければ決して信じない、ね、そういうふうに言うとしたら失礼ですよね。友達終わりますね。本来友達終わります。イエス様、本来イエス様とトマス友達終わりのはずが、でもイエス様はどういう品性の方か、イエス様は言うんです。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。トマスは目の前にイエス様が本当に現れて、そして自分が言ったことをちゃんとなぜか知っていて、でしかも目の前にその生々しい痛々しい傷跡を見せた時、トマスはもう降参するしかないですね。私たちもそうです。イエス様は確かに十字架にかかり死なれました。死に尽くしました。葬られ、そして蘇ったんです。生きているんです。今もその手には釘跡があり、脇には槍で刺された跡があり、頭にはトゲ冠の跡があるんでしょう。トマスは言ってみればイエス様を再び刺し貫くような言葉を言ったわけですけれども、私たちも時としてですね、固くなになったり慢心したり高ぶったりして、そうやってイエス様を突き刺すような言葉を言ったり、そのような言動をしたりしてしまうこともあります。でもイエス様はどういうお方か、イエス様はいいですよ、あなたが指を私の手の釘跡に入れて信じるのであればどうぞ入れてごらんなさい、イエス様そういうお方です。そう言って裂かれた手と脇腹とを示されるんです。イエス様はですね、この十字架の復活以降、本当に不思議な現れ方をします。扉を閉めてるのに現れたり、あるいは何キロも向こうに、 一瞬で移動するような、そういう行動をとったり、十字架の復活の後、イエス様の現れ方は一人間としてではなく、復活の体として、天の御体としてイエス様は現れてくださり、そして今もイエス様は復活の体を持っておられ、天において私たちのために取りなしてくださっておられます。そして今この恵みの時、救いの時のイエス様の現れ方は、このようなですね、美しい優雅な品性、優しい、決してくすぶった闘心を消すようなことをせず、傷んだ足を折ることもしない、そのような柔和な品性を持って私たちに現れてくださり、そしてトマスのような固くなな心をその愛で、その品性で溶かしてくださり、私たちはそれに触れた時、ただそれに降参するほかないんです。もっともイエス様がそのようにして示されたその愛をまた蹴っ飛ばすことも、人にはその自由が与えられております。そしてしばらくその故に罰を受けることもありません。なおイエス様、その現れで優雅な品性でもって愛で包んでくださり、私のもとに来なさい、私に来れば永遠の命が与えられ、罪が許され救われる、そういうふうに強制力ではなく愛を持って私たちの自由意志に訴えて、私たちに救いを手招きして、私のもとに来なさいと声をかけておられるんです。どうしてそんなイエス様を蹴ったりすることができるでしょうね。現代を生きる私たちは、普通でしたらイエス様の方を目で見たり手で触ったりすることは、普通はありません。そういう、目で見たり手で触ったりした方もおられますけれども、しかし普通に生活している私たちは、そういうことはないんですが、ただですね、見ずに信じる者は幸いであるとイエス様はおっしゃいました。皆さんはイエス様は見たっていう方はいますかね。見ずに信じる者は幸いですとイエス様はトマスにおっしゃいました。また、第一ペテロの一章にこう書いてあります。第一ペテロの一章の6節から8節まで、第一ペテロの一章の6節からお読みします。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。アメン。皆さんイエス様を見たことはないかもしれませんが、でも皆さんは信じています。そして言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っておりますね。イエス様は確かに生きておられます。生きて働いておられます。そして私たちは見ないんですが信じている。そしてその信仰がやがて称賛される時が来るんです。この世界においては諸々の困難があります。さまざまな試練の中で悲しまなければならないこともあります。しかしこの信仰の試練はですね、尊いものです。金を火でますます純粋にするようなものですね。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも 尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。アメン。私たちの日々の歩みはですね、目で見て、でそれから分かった信じるって言って歩む歩みではなく、まだ見ぬ事柄を信じて、そして信じたらその実態が伴っていく。ですからイエス様を信じる人にはですね、本当にイエス様が現れてくださり、イエス様をいないという前提で過ごしている人はどんどん置いてけぼりになってしまうわけです。イエス様は信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。そして見ないで信じるものは幸いですと言われました。どうか皆さん、見えるところによって歩むのではなく、見えないイエス・キリストを見て歩みますように。そして聖書に書いてある事柄は、生まれながらの人にとっては突拍子もないことも書いてあります。しかしそのことを信じて御言葉に従順し服従するのであれば、御言葉に書いてある通りの祝福が皆さんに現れます。そしてイエス様を信じて歩む人たちには、イエス様の現れの時においては称賛と光栄と栄誉をその時いただくことになります。どうかこの地上においての生活、いろいろな困難はあるかもしれません。誘惑もあります。でも世に打ち勝ったお方であるイエス様にしっかりと信じてついていき、そしてかの時、キリストの現れの時には、称賛と光栄と栄誉をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、あなたの十字架上で刺し貫かれた手の傷、脇の傷、それを私たちの目の前に差し出して、あなたの指をここに入れてみなさい、手を差し伸べて触りなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいと、そのように迫ってきてくださる主です。私たちもトマスのように告白するしかありません。私の主、私の神、イエス様、あなたこそ私たちの主です。ほふられた子羊こそ栄光と賛美と誉れ勢い、それらを受けるにふさわしいお方です。ただあなたを褒めたたえ、イエス様、あなたを主といたします。どうかこの地上において歩む日々、私たちは見えるところによってではなく見えないところによって目をとどめ、そうして歩んでいくことができますように。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。今日いただいたこの御言葉を心に留めつつ、そしていつでもイエス様、あなたが共におられるということを忘れずに、不信仰に陥ることなく、いや、たとえ不信仰に陥ってもすぐに悔い改めて、イエス様のその愛に触れられて、固くなな心を溶かされて、イエス様を私の主、私の神と仰ぎ見つつ、この地上の日々を歩んでいく私たちでありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、十字架上でほふられた子羊イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。